Packs。
さあ始まりました。自分にも周りにも地球にも意外とありな新しい選択肢をお届けするラジオショー Earth Packs、 サードセッションのメイン MC を務めます三木の亜生です。よろしくお願いいたします。この番組は一人一人のアクションで脱炭素な社会づくりを推進するアースハックスの提供のもと、アーティストに特化したポッドキャストアーティストスポークにて配信される地球に優しい番組でございます。さあ前回はですね、エシカルスピリッツの、クラフトジンということで、もうこれは僕思ったんですけど、やっぱり僕一人キャンプとかするんで、ちょっとキャンプとかにポンと置いて写真とか撮ってインスタ上げたらもうバズり間違いなしのおしゃれなジンでした。これがまさかそういう環境にいいとは思わなかったので、あ、こういう商品もあるんだと思いましたけども、この番組、毎回相棒がいますので、アースハックスプロジェクトリーダー関根さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。この番組ではアースハックスプロジェクトに賛同している企業が開発制作した商品を紹介しながら、僕個人が感じたことや疑問に思ったことを関根さんにぶつけつつ、リスナーの皆様と一緒に環境地球について考える時間をお届けしてまいりますので、お楽しみください。では、早速ですね、紹介していきたいと思います。さあ今回の商品はこちら、海洋廃棄プラスチックを活用したマリブシャツです。関根さん、これはどんな商品か教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これがですね、先週は廃棄される食材を使っての、はい、ジンということでしたが、はい、今回はですね、海に捨てられている、海洋廃棄プラスチックっていうものがですね、結構大きな問題に、
これめっちゃ多いらしいですね、
やっぱり世の中なってるんですよ。
そうですよね。
でですね、それを、海洋廃棄プラスチックっていうものをアップサイクルして作った、服というのがありまして、これ T シャツまずちょっと見ていただければと思うんですけど、
すごいですね。
結構ですね、触り心地
いいですか、
はい、しっかりと
しっかりしてんな
感じで、めちゃめちゃですね、
これ用意、首がよれへんやつですね。
あ、そうですそうですそうです、ね、何回着てもね、全然もう、
あ、これはしっかり
して、僕夏に100回ぐらい着てるん
です。え、
その後
関根さんが着てるやつですか。
めちゃめちゃ着てます。
え、正直言うとほんまに着てる感はないです。
そうなんですよ、
新品というか、そのくたってないですよね、シワにならないというか。
で、え、もう本当になんか通気性とかもめちゃめちゃ良くて、
あのね、ちょっとと違うんですよ、普通の T シャツとは。肌触りがね、
そうですよね、
ちょっとパリッとしてるというか、うんうんうん、通気性良さそうな、
めちゃめちゃそのもう機能性もそうですし、着ててもすごい楽なのと、はあ、おしゃれだったりもするっていうのと、
はいはいはい、
で、T シャツだけじゃなくてですね、実は今日僕が着ているんですよ、この白い、
はあ、
パーカー、これもですね、実は同じように、
え、
海洋の廃棄プラスチックからできてるっていうことで、これもですね、普通に、
いや、
よくあるです、
ね、はいはいはい、
白い。
それはちなみにどれぐらい着てはるんですか。
これはですね、23回ぐらい。
うわー、もう着てますね23回
着てるんですけど、結構真っ白な、
はいはいはいはい、綺麗に、
まだこの廃棄捨てられてたものとは思えないぐらい、
うん、
真っ白の、
だってもともと、まあ、この言うたらゴミですか、ね、
いや、そうです、そうです、
ゴミからこんなにいい T シャツ、
めちゃめちゃね、着やすい、
生地がいいですね、すごく、
で、ちなみに僕この下に着てるの
全部
マリ、もうね、マリブシャツまみれ、
あ、だからあれですか、やっぱりそれ着てしまうと、もうそっから抜け出す、普通の T シャツ着れへんみたいなことですか。
気持ちよすぎて、いや、なかなかね、他着じれないんですけど、
これは僕はびっくりした、触って、いや、正直ガサガサ、
うんうんうん、
もうヨレヨレ、なんやったらその500円とかで売ってるような、
はいはいはいはい、
もうすぐくたるやつかなと思ったら、
いや、そうなんですよ、
めっちゃいいですね。
なんかそういう、こうなんかこうなんですか、アップサイクルとか、
はい、
こうなんかこう海洋プラスチックを使ってるからみたいになると、はい、まあ、ちょっとこのヨレヨレとか質が悪くても、
うん、
まあでも環境のために我慢しようか、
う
ん、
そうですね、
そういう感じで思うじゃないですか、
はい、
違うんですよ、もうめちゃめちゃ機能的にもう良すぎて、
はい、
もうこれしか着れないって
確かにな
ってるのに、実はこの海洋プラスチックからできてるっていう、これがね、素晴らしい。
これだからいいお店で売ってても全然、
そうそうそうそう、
てか何やったらここやから売ってんやっていうぐらいの
素
材感やと思います。
いや、これね、もうめちゃめちゃ良くて、しかもこれ5000円とかしないんですよ。
え、これこの T シャツはどれぐらいですか。僕は正直この生地で出されてたら6900円とかでも、もうちょうどぐらいかなっていう。
違います、もう4000円台で。
あ、もう、あ、そうですか。
そうなんですよ。
はあ、
いや、めっちゃいいなと。
いや、いいですね。
いや、そうなんですよ。 なんでもう T シャツとして もう素晴らしい。
いや素晴らしい、確かに。
やっぱこのじゃあ海洋プラスチックについてどうなんだみたいな、
はいはいはい、
話で言った時もですね、結構このあのマリブシャスさんってサイトに行くとすごいやっぱこういうですね、うん、海の問題
はいはいはいはい
ところをまあ解決するために、実はこのこれ立ち上げた方もですね、はい、あの2004年にカリフォルニアで、うん、あのデニームーアさんという方が作ったんですけど、この、ね、サーフカルチャーから生まれたブランドになるんですね。なんでまあそもそもサーフィンとかをする人とかのため用に生まれたブランドっていうのもあるので、
そうなんです、
ね、まあ、家でも外でもまあ着こなすようにっていうところで出てるんですけど、
はいはいはい、
ちなみにこれあのこれマリブシャスさん あのサイトにあるんですけど、はい、年間どのぐらいこのプラスチック あのが海に流れ込んでるかっていうのって
これね、僕習ったんですよね。なんかよしあの吉本は SDGs さんといろいろやって、めちゃくちゃ多いっていうことだけは知ってるんですよ。なんかでもあのいつもその上行くから答えが自分らが結構多くやってても結構すごいですよね。 だから 10万トンぐらいいきます。
おー、ちょっと正解言っちゃっていいですか。
はい、
これあのそのマリブシャスさんのサイトに書いてあったあれなんですけど、はい、少なくとも880万トン。
ほらね、これいつもこれなんですよこれでマジでビビるんですよいつも。
そう、880万トンのプラスチックが海に流れ込んでると。
これ今までじゃないですもんね、年間ですもんね。
なんか去年ちょっと2020年の5月以降に新たな指標が試算されたんですけど、はい、そんでもですね、もう年間こう1300万トン以上加えてるらしい。これって本当に毎分そのゴミ収集車1台分とかもうそういうレベルらしいんですよね、毎分ですからね。
すごいな。
いや、なんでもうめちゃめちゃもう今ゴミがもう海洋捨てられていてっていうのがですね、やっぱ結構問題にな
って、ほんまに海の水面全部プラスチックになるんちゃうかっていうぐらいの。い
や
い
やいや、本当に怖くて、やっぱこういうプラスチック製品の 80% がこう陸から海洋に流れ込んでるっていうなんか言われてると書いてあってですね、でこれ衝撃なのが2050年までに、
はいはい、
あの海ではもうこの魚よりもプラスチックの方が重量的に多くなっちゃうんじゃないかというふうにも予測されているというのがですね、こうマリブシャスさんのサイト行くと衝撃的なことが書いてあるんですけど、
服のブランドでまさかこういう環境の。
そうなんですよ、
すごいですね、
みたいな。でそれをこういうあの、服に生まれ変わらせようということで、まあ、例えばこの T シャツですと、
はい、
あの 1.5 リットルのペットボトルが約こう、2.7 本分ぐらい、
そのぐらいの 2.7 本分でこれ
ぐらい あのプラスチックを使って
は
リサイクルポリエステルというふうに変えてやってると。
すごいない
うような商品でして、いやなんかストーリーもですねやっぱ素晴らしいですし、あの品質もいいですし、まあ、この商品いいなと思うんですけど、これもですねデカボスコア
出た
しっかり出てまして、これがですね、なので新しいポリエステルから作ったこの、T シャツに比べてですね、
はい、
この海洋ゴミをリサイクルして作ったこちらの T シャツっていうので、
はい、
デカボスコアはですね 28%
お
っていうところで、
なかなか
28% オフですね。あの実際にですね CO2 も削減していると。
これは素晴らしいですね。
これは素晴らしいです。ゴミも減らして CO2 もなくして、うん、そしておしゃれで長く使える。
だからここがもうそのなんていうんですか、もうみんなの当たり前になってきたら、いよいよ今だからそれこそこのね企業さんなかなかないと思います、こういうことやったら。これがもう全部に浸透していったらどんどんどんどんね海がきれいになるっていう。
なんで結構その環境問題ってなんかもう今からやっても無理でしょうとか、
ありますね、
そのために我慢するのはさすがにしんどいよっていうこと皆さん思ってると思うんですけど、結構こういうのとかは別に普段買ってるものと全然遜色なく、こういうの選んでいただくことで、さっき言った 28% とか CO2 を減らしていくっていうので、一応日本の今2030年までの目標が2013年の日で 46% オフしていくっていうのが日本の
46%
オフ。 46%
オフ
って言うと全然無理っぽいなと、
うん、約半分ですからね
思うんですけど、はい、でもこういうのをデカボスコアで見ていくと、あなんかこういうことをやっていくことであの少しずつ近づくんだっていうような感覚にもうまくですね、あのこ
うそうですね
使ってもらえればなと思う。
日本無茶言うてないなって分かりますもんねこれで。
あ日本そうなんですね、
そこに対して
僕らが何やっても変わんないではない
だろう。ないですよね、うん、あの目標にしやすい数字なんやっていうのは分かりますしね。で僕あれも聞いたんですよね、なんかナノプラスチックみたいなのありますもんね、マイクロプラスチック、
はいはいはいはい、
なんかね魚がそれ食べて、で結局僕らもそれ食べてみたいな、はいはいはいはい、だから 人事じゃないんですよね別に。
いやそうなんです、そうなんです、そうなんです、
ほんまになんか結局自分らに返ってきてるん で、いやだから僕結構このここのサイト見てちょっとやっぱショッキングな写真とかありますねやっぱり。
いやそうなんですよ
ね、うん、ショッキングなこと書いてあったりとか勉強になりますねこれは。
やっぱり海ってあとお魚とかねやっぱ皆さん好きで。
いやそうですよ ね、
日本といえばっていうのはやっぱある
ので。はいはいはいはい、
いやもうそうなんですよ。
えこれって今普通に服だけなんですかね、洋服のみ。
基本は洋服、いろんな形の洋服とかはあるのが今マリブチャさんで言うと。
そうか、もうだから衣類全般これになったら、
あ、ま、全然、ま、そうっすね。
それこそカーテンとかも、
はいはいはいはい、
布製品全部これとか
全然あると思います
ね、
うん、
特に布製品とかやったらプラスチックめっちゃ、あ、なんていうんですか、カーテンとか、
うんうんうんうん、
お布団とかやったら、
うんうんうんうん、
保温性能高そうとちょっと思っちゃいますし、なんか
そうっすねいやそうなんですよ、だからもういろんなものがこういう海洋プラスチックとかを使って買えれるっていうのは、でしかもねあのお値段的にも先ほどお話しましたけどすごいそれ高ければ、
うん、確かにね、
と思いますけど、うん、でも決してそういうことでもないんで。
これ一回回収したペットボトルどういうどう加工してその繊維に組み込んでるんですか。
まあ、そうですね、一回それをこう繊維に変えてっていうところは、はい、もうあのプラスチックの中でもいろんなもの、ペットボトルもあれば、あの他のようなプラスチック
も
あるので、まあ、どういうふうにそれをやるかっていうのはまた違ったりはするんですけど、一、うん、回こう繊維に変えて、それにできた糸によってまた作り変えるっていう。
はあ、いやでもすごいな、これは僕ちょっと知らん分野でしたね、この布で。デザインもちゃんと
結構やっぱこうですね、回収するじゃないですか、
はいはいはいはい、
やっぱこう粉末的な感じ
に。あ、最初そう、この工程を僕全然わからんくて、
うんうんうんうん、
どうやってペットボトルから布ができんねんと思ったら、ちゃんと粉末にしてもう粉々にしてみたいなことからどんどんそれを細く糸にしてっていう。はあ、溶かして繊維にして、
うんうん、
綿状にしてから繊維と同じ綿とこうこうブレンドするっていう感じか。
でこんな真っ白になるっていうのも、
いやそうですよね、
結構衝撃じゃないですか、
はい、
そういうあのやっぱこれをやる理由みたいなのがやらなきゃじゃなくてやりたいにどんだけ変わるかみたいなところは、
まあね、
やっぱ結構大事だなと思うんで。
最近、まあ、ストローとかもそうですもんね、最近変わってきて、ね、紙に変わってきたりしてますし、
紙に変わったりとか、まあ、あとはね、そもそも実はあの徳井さんの時にご紹介させていただいた、
はい、
あの木でできてですね、漆塗りをしているストローで、
はい、
何回も使いこなせる、2年間ずっとですね、洗えば使いこなせるっていう、そういうストローとかも。
うわ、おもろいなそれ。
で漆のその歴史みたいなものとかもですね、
はい、
あれ実は縄文時代から続く産業だったりするんですけど、
はあ、
そういう日本の伝統工芸とかも利用しながら、はいはいはい、実はこう自分が無理なく楽しめるものにもこうつながっていってみたいな。
これだからあのちょっと話から、そのペットボトル海に流れるじゃないですか、
はいはいはい、
結局どこに溜まっていくんですか。もうそれはもうブワーッと散らばるんか、それとも海流に乗ってある地域にブワーッと行くのか。
結構やっぱりあの、まあ、綺麗に散らばるってことはやっぱなくて、
うん、
やっぱりその、 あの波の流れとか海流の流れとかやっぱそういうのにあるので、本当に違う国で捨てられてたものが、まあ、例えばインドネシアとかにすごい集まっちゃうとか。
僕この間日本海 で、うん、あの営業あって、うん、日本海側 で、
はいはいはい、
で朝釣りしたんですけど、
はいはいはい、
いろんな国のペットボトル流れ着いてましたこれはすごいなって。
確かに日本のペットボトルではない、
ではない、
はいはい、
逆にその流れで全然綺麗なとこもあるじゃないですか、
うんうんうん、
でやっぱりそういうとこばっかり見てたら、
そうっすよね、
ちょっとあなん環境全然言うてるだけやんって思っちゃうんですけど、意外に、
いやそうなんですよ、
その集中してるんですよね、こうぐわっと
やっぱその流れがあるから、
ね、
まあ多分ね、あのこう釣りをする時とかも多分あれですよね、
はい、
場所で釣れる場所もあれば、
はい、あります、あります、はい、
でも同じような感じで、
は
あ、ゴミの流れとかも絶対そういうのがあるっていうのを、まあ、それやっぱこう現実を知るっていうのも、例えばこういうことをきっかけにちょっと気になってみると
か。確かに、いやこれはね、あの本当に皆さんね、一回手に取ってもらえれば、
いや本当に
これの良さが分かると思いますね。
そうなんですよ。
はあ、なるほど、ありがとうございます。さあ、さあこちらの商品についてですね、もっと知りたいという方、この商品ってどこで知れますかね、これは。
はい、これはですね、はい、あのまさにアーサックスと、
あ、
調べていただいて我々のホームページに来ていただければ、この情報はもちろんですね、
はい、
あの購入というところまでできるようになっておりますし、インスタグラムもですね、我々は日々更新しながらですね、情報発信もしておりますので。
あ、本当ですか。
はい、もうぜひですね、もうフォローしていただいて、あのこういう、こう無理なく楽しめる情報山ほど
あいいですね。あ、なんか分かりやすいですね。インスタグラムめちゃくちゃ分かりやすいですよ。
いや、そうなんですよ。
なんかこのもうサムネみたいな感じでポンとこ
う、そうなんです、そうなんです。
画像を見たら一言でね、ポッと分かるっていう。
結構こう脱炭素って言われるとね、すごい重たい情報が
ありそうですけ
ど、僕らは結構ポップな感じでやっていてですね、まあ、なんかこう普通におしゃれな情報として楽しめるような。
でここに載ってることは全部エコなわけじゃないですか。です、ね、エコというか、はい、そういう、
うん、
だから これもそうなんやっていう発見がね、
うん、いっぱいあると思います。
はあ、なるほど。あ、これは確かに、勉強になったというか、今後ちょっと見ていきたいなと僕も思います。はい、ここまで、海洋廃棄プラスチックを活用して、マリブシャツ、紹介してきましたけれども、やっぱこのシャツ、そうですね、なんかもっと知ってる人がいたらなっていう。もちろん僕らもですけど、うん、こうなんか作り手に広がっていけば、
う
ん、
そうですね、
僕らはね、多分ね、聞いた感じで多分ね、あ、これの方がいいなってなるんですよ多分。なんで作る企業さんとかがもっとこっちの方にバッと行ってくれれば、自然にみんな来てくれる人増えるかなと思います。次回はですね、3本のペットボトルが地球に優しい1本の傘に生まれ変わる You Day についてお話ししていきます。関根さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組ではレターを募集しております。配信を聞きになって気になったこと、共感したこと、商品についてなど、その他質問、感想などもお待ちしておりますので、どしどし送ってください。そしてハッシュタグアースハックスをつけてツイートもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。では今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。